役を払い福を呼ぶ
サイクジラジオ。
サイクジラジオ、この番組は誠運送有限会社、株式会社 ITL 宮崎、上園食品株式会社の提供でお送りします。
夕方5時半を回りました。役を払い福を呼ぶサイクジラジオ、私鹿児島市平川町の西福寺貫数豪こと池口豪仙です。そして
辻恵子と
シンガーソングライターママの陽子です。
はい、おやっとうざ、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。お久しぶりに。
お久しぶり
でした。皆さんお元気でしたか？
元気でしたよ。
で季節が移ってっていうところですけどね。まだ鹿児島あったかいですけどね。
はい、あのお召し物もまたもうこれ冬用、秋用ですか？
いや、まあもう結構冬用ですね。
あ、
まあ高野山で、まあ、今回一月半ぐらいいたんですけど、その間に季節が変わって
変わりました。鹿児島もね、
高野山は10月1日があの、まあ、衣替えって決まってるんですよ。あの夏用の衣から冬用の衣に変えるのが10月1日なんですね。
そうなんですね。
今日恵子さん半袖で、私七分袖なんですけど
僕だけ高野山のあれできたからちょっと長袖のあれだけどね。あったかい
冬秋夏
3つのシーズンがここに揃ってますけどね。
ですよ、
はい、1ヶ月お疲れ様でした。
ありがとうございます。
もうどうでしたか高野さん。
そうですね、まあ、前もちょっとお話したんですけれど、まあ、今回のことはちょっと神様に関することで、神事でね、神事であの行事がずっと毎日あったんですけどね、朝からずっとあったりしたんですけれど、はい、まあ、高野山っていうのはあの、まあ、密教、真言密教っていう、まあ、仏教の里ではあるんですけれど、あの神様も非常に大事にしてるんですね、まあ、常々言ってますけど、高野山の始まり、一番最初弘法大師空海という人があのここをあの中心に定めた時、どう一番最初何をしたかって言ったら、そこにいる神様をまずお祭りして、あのここの場所を貸してください、どうぞお手伝いくださいっていうことをやって、まあですから神社みたいな神社を作ったんですね、高野山に。それがまあ高野山の始まりって言ったら始まりなんですよね。
で、
まあ神と仏をずっとやって1200年以上にわたってね、ずっとあのやってるわけですよ。まあですから、まあ世界で宗教戦争、宗教の違いなんかでありますけど、高野山の場合はそうやって神と仏と違う、ね、あるものをずっと1200年以上ずっと守り続けている。それがまあ一つの世界遺産として の、ね、あの認定された一つの理由でもあろうかと思いますけれどね、
はい、うん、なるほどな、1200年、
うん、まあ、だから高野山、もうやっぱり仏教の仏さんの部分だけ皆さんご覧になられるんですけど、はい、あのこの神様の部は結構クローズでね、やってるもんですから、はい、一般の方あまり目にすることがないんで、そこまであれしてないんですけども、これ常々あの高野山では神様と仏様は一緒にやって、結構あの比重的にも重いんですよね、うん、この行事も最後はあの仁宇津姫神社っていう神社にあの報告のお参りして、それで、まあ、あの終わりっていう形になるんですね。
はあ、もう1ヶ月間。
そうですね、もうずっと毎日そういう行事を続けていくわけですね。
参拝者の方もあのもう何て言うんですか、お寺だけじゃないですけど、あの神様イコール神様にならないんじゃないですかね、知識的に、うん、私も先生から教えていただかないと知らなかったんですけど、
うん、そうですね、まあ、そんなちょっと皆さんご存じないですけれど、そういった行事でちょっとやってきて、まあそれが終わってすぐちょっとフィリピンの方にも行ってきてね、10月、今回ちょっとねバタバタと帰ってきて、すぐ鹿児島帰ってちょっとごまたいて、またすぐちょっと出かけてきたんですけれど、まあ、あの特攻の一番最初、特攻が行われたのがね、このフィリピンのマバラカットっていうところ、それが昭和19年10月25日ということで、そこからあのその特攻の慰霊、そして戦争にかかった関係の戦没者の慰霊、そして世界平和ということで10月25日にやってるんですけれどね、はい、これが今年がまあ28年目、28回目ってなりましたからね、はい、またいい形で世界平和に少しでも祈りを届けられたらっていうことですね、はい。
総本山烏帽子山西福寺、修験道の家系として 今を遡ること500年以上昔、室町時代にその起源を持ち、道具、伽藍といった寺の建物は持たず、自然の中で修行活動。弘法大師空海、真言密教のお寺、西福寺として開山したのは、薩摩修験道第18代で、前人未到の100万枚護摩経を上満し、現在は高野山別格本山正常真院住職の池口恵観大僧侶。その後二代目貫主として継ぐのは高野山大明神流儀である私郷仙です。
郷さん教えて。
はい、では郷さん教えてのコーナー行きましょうか。まあ今回まあ改めてっていうことなんですけど、ちょっとまあ真言宗真言密教ということでね、密教ということでちょっともう一遍お話ししておきたいんですけど、まあ密教、はいはい、まあ音感字面からしてもちょっと難しいっていうのはあると感じられると思うんですよ、うん、まあ確かにそういう難しい部分もあるんですね、はい、そしてまあ近年ずっとその密教ということに関してだけど、ちょっと絡まってなんだけど、三密っていうことが言われたでしょ、はいはい、まあ違う意味でちょっと取られてしまったんですけど、もともと密教の行法として行法の言葉として三密っていう言葉があるんですね、はい、三つの密。これは何かって言ったら心悔と言いまして、心は体ですね、身体の心、悔は言葉口、そして意は心意識の意ですね。心悔の三密行っていうのが密教の行法の基本なんですけど、これはまあ心と空と意、体と体動き、それと言葉と意識心持ちっていうのを、まあ、清めて仏さんに合わせていって行法をするっていう形なんですけれどね、まあ、まあ清めということで言ったら、まず体を清めるということで言ったら、行法の最初はこう図工っていうお香をずっと塗ってまず清める。そしてまあ斜水って言いまして、水を清めて、その清めた水でその参拝した方であるとか道場の中、その行をするところを清めて、そしてそれからもう仏さんを迎えてっていう形に入っていくわけですね。ですからそうやって全体的に清めるっていうことが、まあ密っていうことにつながっていくんですかね、仏さんのように清らかにっていうことでね。
なるほど、うん、やっぱり神社に入るときもそういう清めてから入るっていうのとまたど
こか、そうですね、だからやっぱりそういった宗教的なものにとっては最初の清、一番最初の清めっていうのがやっぱり大事でしょうね、まあ、今言われたように神社行ったらまず手水場で手を洗い口をすすいでから行くわけですよね、うん、だから行法に、密教の行法においても一番最初清めて、そして行法自体も今度は真悔と3つの角度から清めて仏さんとに合わせていって仏さんを迎えてっていうことでするわけですよね、
はあうん、すごく恥ずかしい質問なんですけど、清めるって何なんですか？清めるっていう価値観は、
清めるという価値観、
はい、なんかこうきれいにするとか、うん、清いっていうことは分かるんですけど、うん、まあ手を洗いますよ、口をすすぎますよ、うん、で、まあ、入りますよ、うん、で、なんていうんですかね、まあ例えば護摩経を受けるとか、うんうんうん、でそれで帰る時にはもう清いんですかね？
まあ、ちょっと説明になってるか分かりませんけど、まずその行法においての三密っていうことでいうと、心っていうのは因を結ぶんで、手の動きっていうことでね、はい、やって仏さんの姿に合わせるわけです、
はい、
因自体が仏さんの姿にもなります。それで口っていうのは、言葉っていうのは仏さんの言葉として真言というものがありますから、仏さんの徳が詰まった言葉、それを唱えろよ。だって意は仏さんの気持ちや心持ちになってやる、その3つを仏さんに合わせてっていうなんですけれど、ちょっとそれをね、まあ一般のことでちょっと考え落とし込んでみると、はい、まあ例えばこうやって挨拶するときに、ただありがとうっていうのと、はい、これを三密それぞれでちょっと仏さんに合わせてるったら、こうやってただ口で言うだけじゃなくて、こう頭を下げて深く下げてありがとうございますって、まあこうやってラジオなんかだったら音だけしか聞こえないんだけど、
はい、
そういうところでもこうやって体のジェスチャーでもこうやってまずする、はい、そして言葉はもちろんただありがとうっていうのとありがとうございます、そこら辺でも少し違ってるんですよ。
ちょ
っと心持ちもそうやって本当にありがたいっていうのをやって、その3つの部分でできるだけ仏さんに近い形でっていう、 ね、こう深くやるってね、電話先こんなラジオ音だけだったらそういうのは伝わらないけれど、口だけで、まあそういうのがやっぱり口に、あの言葉にも乗っかってくるだろうし、実際にそうやって見えないけどやってるっていうのがやっぱりその、あのなんとなく伝わっていく部分っていうのはありますけれどね。だからそこら辺をやるっていうのが、まあそうして一遍、あのその中でも終わってしまったらどうなるのかって、やっぱり一遍そういう方向に持っていくと、やっぱりそういう方に、あの自分の気持ちの中でも、あのそうだし、実際のあれも、あのその部分はちょっと清められた方向に行くんじゃないですかね。
なんかすごく理解できました、ありがとうございます、
いやだから自分だけじゃなくて、こう、はい、相手の方が感じてくれる部分も出てくるわけでしょ。
そうですよね、
感じると思うな。歌も一緒でしょうね、そういう清らかな気持ちで歌うとやっぱりこう伝わる心にね、
だからやっぱりこう なんか家の中で いらんことがあってイライラして歌うとやっぱりね、なんとなくその
ね、
トゲが入ってしまうし、
あと若い時は自分がいっぱいいっぱいで歌うと多分伝わってたかもしれないんですけど、今はある程度こうステージに立つと自分が変わるわけじゃないですけど、まあ、多分一瞬で清められるような気分になって帰ってくるものの方が大きいので、どんな時もステージがあると元気になるんですよ。なんかいただけてる気がするんですけど、でその視点でいくと恵子さんいつも全力で体も使って、あのねえラジオの時も司会の時もも う全力じゃないですか。
全力で来てます、
全身全霊ですよ。
本番は全力で来てます。
でいや、オフもですよ、 YouTube
も。あ、本当ですか？
オフもだからなんか
笑いすぎ
だからかと思ってい
やでも伝わりますよね。
伝わる。
なんだろうな、だって会場の空気も 今の空気も今はお二人すごい一生懸命清らかな思い出を伝えてると、この空間がめっちゃ清らかでいいじゃないですか、
う
ん、
そうですね。
それで多分ラジオ聞いてる方々、リスナーの皆さんにはそのダイレクトに伝わってますよね、うん、先生、
うん、だからもう空気感、まあ、その空気感を作るのもやっぱり実際にこうやってあの、ね、ジェスチャーが入ったり、なんか明るいジェスチャーが入ったり、ね、言葉の使い方だったり、そういったいろんなものが重なり合ってる部分があるから、それはまあ密教の場合は3密をこうポイントを置いてやるわけですよね、
これ普段の生活の中でもすごく活かされますね、
うんうん、そうですね。
普段の仕事でもそうでしょうし、うん、家庭の中でもそうでしょうし、先ほどちょっとイラッとした時にも声が乗っちゃうから子供を叱る時もイラッときたままダイレクトじゃなくて、一回心の中で一回なんて咀嚼して、
そうですね、
入れ込んでから伝えるとまた子供にも伝わるというか、なんかそういうのにつながるんじゃないかなって先生思いました。
恵子さんの場合はあの猫ちゃんやからねあれじゃないの、特にその感覚的なものがこう伝わっていくかもしれないですね。
あ、確かに、あのですね、
言葉が通じないわけだから、
言葉じゃなくて、ちょっと悪いことした時に言葉で怒るんじゃなくて、猫ちゃんにちょっと話さなくするんです、何にもリアクションしなくするんです、興味がないよあなたにってことをすると、怒ってるなあの人って感じですごい伝わってるみたいで、ずっと私のこと見てます、悪いことしたなって、も本人にも多分それで気づくんじゃないですかね、言葉じゃなくても伝わるんだと思って、すごいですね、あの空気感って心が通じ合ってるみたいな感じがします。
だからまあその3つのポイントどこに置くかって、まあ、3つとも使えれば一番いいですけどね、そんな感じね、
3密ね、
だからまあ今コロナで違う形で3密してしまったけど、もともともあった3密っていう言葉は密教の言葉で、今言ったみたいに神喰の3密っていうことを言うんですね、
体、はい、言葉、心、
うん、
なるほどな、
まあ、清めてやりましょう、
これを清めて、
仏さんのあれで、
ということ
ですね、
すぐ活かせるからすぐ活かします、ね、意識するのと自然とやってるのはまた全然違いますもんね、
習慣だ、
うん、ですね、本当に、
習慣ですね先生、
そうですね、
そう、僕はよくあのお経をあげてたんですけど納得しました、よく手を合わせてとか、こう、あの時間になったらって感謝してとか、言葉にちゃんと、なので小さい頃はあのお経をちゃんと覚えてましたもんね、祖母があげるの朝夕、だからやっぱり全部使ってるんだなとか、
まあそのまあ、特に、まあ、その言葉の部分で言うと、今言ったみたいに この宗教って高野山っていうのは真言密教っていう、
はい、
あれなんですよ、それで特にその真言っていう言葉の部分も結構大事にするんですけれど、真言って言ったら何か宗派の名前でもあるんですけれど、これはあの 行の時に唱える言葉があるんですね、まあ、それでその仏さん仏さんでこの真言っていうのがありまして、不動明王でしたら能膜三万ダーバーザラドンセンダンマーカルシャーダースワテヤウントラタアカンマ、そして弁天様、うちの大仏さん弁天様だったらオンソラソバテイエイソワカ、お地蔵さんオンカカカビサンマエイソワカ、そういった形で仏さんのあの真言っていうものがある。何かって言ったらこれそれぞれの仏さんの徳っていうかエネルギー徳得意の部分っていうかそういったのがこう詰まってる言葉なんですよね、だからそういった仏さんのエネルギーもあるからそれを唱えることによってその仏さんもエネルギーももらえるっていう部分もあるし、あとまたこの真言っていうのは、まあ真言密教っていうのはもともとインドから来てますね、
はい、
インドから中国を渡って日本に伝えられてるんですけど、インドではこの真言っていうのをもともとマントラっていう言い方するんですね。
マントラ、
うん、マントラっていう言葉、まあどっかで少し耳にされたこともあるかもしれないですけど、はい、このもともとの意味っていうのはあの思いですね、念を、念が運ぶ器っていう意味があるんですね、うん、ですからマントラ、それを唱えることによって皆さんの心の中にある思いっていうのはそういったのがその言葉に乗っかって真言に乗っかって仏さんの方に行くわけですよ。それで今度は逆にその今度はそこの器に今度は仏さんのあのエネルギー、祈願成就のためのエネルギーをこう返してもらうって感じですよね。それでだからもう行の間繰り返し繰り返しあのつってやっていって、自分の思いっていうのを何度も何度もこうなんですお願いしますということでやっていく。それで仏さんからその成就のためのエネルギーを少しずつもらってそれが溜まっていっていい方向に行くっていう、そういうイメージですかね。
マントラの器、どんな器なんだろう、
うん、それでさっきなんかさっきの話で習慣にしないといけないっていう言い方しましたけど、はい、その、あのこの真言に載せるあれですけれど、その真言を唱える時だけあのどうしよう今日来たけどなんかお願いしていこうっていうのだったらちょっと単発的でしょ、うん、
はい、
そうじゃなくてあのその時の言葉もだけどやっぱりいつも思ってる一番大事なあの常に思ってるようなそういった強い念ですよね。それがやっぱり乗りやすいような気がするんですよね、うん、だから習慣でいつもこういうのをしたい、こういう方向に頑張りたいっていうね、はい、なんかそういう自分の思いっていうのをずっとあの一番思ってる願いっていうかそれがやっぱりその信号には乗っていくんじゃないかなと思いますね。
言霊とかそういうのと一緒なんですかね、うん、なんか自分の思いをしっかりと思って、う
ん、だからあれ なんですかね、ほら正月番組で、はい、あのさんまのあんたの夢叶えたろうってあれじゃないですか、はいはい、あれなんかこうインタビューされてすぐこうやってあの言うじゃないですか、うん、イルカと一緒に泳ぎたいとか、うん、あのこういったあの音楽家と一緒に演奏してみたいとか、はい、それも、もうマイクを向けられる前からもずっとそういう思いが、だから思いが強いわけです。いつもそうやって思ってる。だからそう強い言葉だ、思いだから、こうパッて言われてもこうしたいっていうのが出てくるわけです。はい、やっぱりそれだけこう念が強いわけだから、そういう念っていうのに関してはやっぱりあのそういう真言にも乗っていきやすくなるんじゃないですかね。
なるほど。この思い強く思います、
うん、
そうだね、
うん、だから前横ちゃんの場合いつもこうあのそういう大きいところでは、まあ、やりたいってそれをずっとやってればやっぱりそこがこう同じ拝むにしてもやっぱりそこの部分がこう信号に乗っかっていって仏だからまたそのエネルギーを成就のためのエネルギーをもらうという形になっていくんだと思いますよ。だからやっぱりそういう思いっていうのをあの常に強く持っていくっていうのは大事だと思いますね。
はい、
はい、
財布寺インフォメーション、
では財布寺インフォメーションということで、まあ、喫緊の行事ということで紹介しますと、まあ、毎年なんですけどこの時期11月の頭11月の 1,2,3 っていうのはあの大弁財天七福神の商売繁盛家紋繁栄のごま祈願ということで大祭を行っております。まあ、11時からですけどね、まあ、大弁財天さんのおられる四温殿というところで西福寺の四温殿というところでこの祈願をやっております。はい、それとまああと月中になりまして11月の15日は斎藤ごまといいましてね、まあ、普通のごまっていうのはこうお堂の中でこうね炊くごまなんですけれど この斎藤ごまっていうのはあの外で炊くごまですね。まあイメージとして分かりやすいのはキャンプファイヤーをこう木を井桁に組んで大きい火を上げますでしょ、はい、あんな形ですよね。ああいう形でちょっと大きなごま団を組んでそこで祈願するっていう斎藤ごまっていうのがあります。
あの斎福寺のホームページでその写真見たことがあるんですけど、写真でもすごい迫力を感じますよ、
う
ん、
はい、あ、そうですね、まあ、外のごまっていうことでね、もう さらに言うと、もしかしたらこれを聞いてる方で覚えておられる方がおられるかもしれないんですけれど、桜島の溶岩のところで大きなごま団をこの斎藤ごまっていうのをしたことがあるんですね。一段が十数メートルのやつを五段作ってやったから、もうあのちょっとしたあの火の強さでね、竜巻っていうかそういうのが起こったりもして、
危ない
で桜島の方なんだけど鹿児島の市内の方から見てもその火が見えるぐらいの大きい、
本当ですか、
迫力だったんですね、
う
ん、
っていう斎藤ごましたこともありますけれどね、まあ、これは今回のはまあ普通のあれということで、寺の境内の中で参道であ のやります。
はい、はい、参加者もこれはもう、
まあ、もう普通に来ていただけますね。で、まあ、これ、まあ、真言宗のあれとしてするんですけれど、まあ、最初した時には天台宗のお寺さんが手伝ってくださって、一緒に天台宗の方式なんかも入れて最初の 2,3 年は一緒にさせていただいて、その形で今ずっと来てて、まあ、だって今年はまたちょっと外国のお坊さんがちょっとそれに参加したいということで、お弟子さんと信者さんを連れて参加されることになってますからね、
うん、参加者はこの日渡り、
日渡りって言ってその、はい、終わった後のごま団をこう鳴らしてですね、その火の残り火のところをこう、裸足でこう歩いていくわけですよね。そうやってそのエネルギーをもらうっていうね。
本当にやでされてるんですね。
暑くないんですか。
いや、まあだからまあ歩くコツとかもありますけどね。こう下手にこう慌てていくとかえってね危なかったりするから、ちゃんとしっかり踏みしめていくような感
じ。踏みしめて
逆にね
逆でさささっていくのかと思ったら、うん、踏みしめて、
踏みしめて、
火を踏みしめて
怖い。
変に斜めに行くとあれだからね、こう上からパンパンやった方がかえっていいわけですね。
なるほど、ぜひ皆さん、はい、参加者の方々は服を授かっていただきたいと思います。はい、詳しくは斎福寺のホームページチェックしてください。幸せのピース今この両手いっぱいの愛を送りたい、心と心を続けてく明日へ。
斎福寺ラジオ、この番組は誠運送有限会社、株式会社 IDL 宮崎、ウエゾノ食品株式会社の提供でお送りしました。
もうエンディングですね。もうお届けしてまいりました、厄を払い福を呼ぶ斎福寺ラジオ。もうあっという間にエンディングになってしまいましたね。
本当ですね。うん、早い、今日も身のある、
はい、
お話ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近話突然なんですけど、最近まあずっとインスタをちょっとまあ一度スタッフに上げてもらってるんですけど、はい、まあうちの方からのフォローは全然してないんです。フォローゼロで、まあ、今3600ぐらいになったのかな。
すごいですよね。
うん、
なんか ゼロフォローで来るっていうのはなかなかすごいと言ってもらってるんですけどね。まあ、それで、まあ、その中でまあ少しずつ行事であったりごまの様子であったりのを上げていってるんですけれど、まあごまの様子なんかも遠くの人からもう少しちゃんとした形で見たい、長い形で見たいっていうね、そういうのが結構声が届くようになって、そしたらまあやっぱりもう少し長くできるように YouTube を研究しないといけないっていうことで、準備をしないといけないかなっていう今日 あの放送前の打ち合わせでやっとったら恵子さんがもうあのちょっと教えてくれまして、私はやってますよって恵子の部屋っていうのやってますよっていうことでね、
宣伝ありがとうございます。
最高ですよ、
恵子敬う子供ですから、敬う子供の部屋。それでもうそれを始められたっていうことで、それでこれは簡単にできるしっていうことでちょっとあの教えてもらったんで、それでちょっとまた研究して YouTube でも上げようかなと思ってるんですけど、まあ恵子さんはその稽古の部屋
先生宣伝ありがとうございます。
え、ようこ普通にようこオフィシャルとかなんで、ようこの部屋に変えようかな。パクっていいですか。
ようこさんのは今のところはようこオフィシャルなん
です。そう、ようこオフィシャルです。
で、まあいろんなね、あのライブのあれとかを載せてるわけでしょ。
ですね。
うん、ようこの部屋。改名改名ようこの部屋で。
じゃあ、財布くじはどうしましょうか、YouTube、財布くじの部屋。
財布の部屋、硬いな、硬いな、硬いな。ゴーの部屋かなんかぐらいですけどね。
あ、面白い。
ゴー部屋。
いいね、
ゴー部屋。すごい、なんかお説教、あ、でもお説教ですからね。
説教部屋、いや、違うな、なんかちゃうな。ちょっとまた、名前も考えて、ちょっと YouTube 自体のあるね、編集もちょっと。まあ、のそれを教えていただいたので、恵子先生に教えていただいたので、それでちょっとやってみようかなと思ってますけど、
いつぐらいを目標にも、
いや、いつぐらいっていうのはないですけど、だからその教えてもらったあのサイトっていうか、あれもまだこれから見てですけどね、勉強させて、
年内には見たいですね。11月の放送だからね。
そうですね、まあだからさっきちょっとインフォメーションでやったあの商売繁盛の様子とか、はい、また斎藤ごまの様子なんかもね、YouTube に上げられたら、まあ上げたいというところですね。
もう対世界ですからね、はい、もうすごく楽しみ、ね、ぜひあのインスタグラムは斎福寺は斎福寺にアンダーバーで鹿児島の頭文字 KGSM で見ていただけますし、恵子さんは辻.keiko_だよ辻恵子だよです。
ヨコちゃん
は。ヨコはヨコドットシンガー。
一番わかりやすいだ、ヨコシンガーが。うん、まあうちは財布字で、あのインスタでも何でも打ち込めば、うちのマークがありますから、はい、赤い丸のマークに梵字が書いてある白抜きの梵字があるって、あれでちょっとわかりいいかなというところですね。う
ん、また、いや、これから楽しみが、はい、また郷さん一つ増えましたね、
はい。また見ていただければと思います。ありがとうございます。は
い、ありがとうございました。
おやとさ。
幸せのピース今この両手いっぱいの愛を送りたい心と心をつづってく明日